さくらのサクサクさくら。土曜の朝の大切な時、お聞きくださりありがとうございます。パーソナリティのさくらです。私たちの行動や思いは本人にとって当たり前であっても、誰かの心を温めたり元気づけたり共感を生んだり未来の希望を生む、あなただけの特別なストーリーです。この番組はリスナーの皆様には今日のストーリーからあなただけの豊かな未来に気づくヒント探し、ゲストさんには自身でも気づいていなかった今の思い魅力を引き出す聞きたい出たい番組です。今日のゲストは岐阜県可児市御嵩町明石クリニック院長明石勝彦さんをお迎えしてお送りいたします。明石クリニックでは脳神経外科を中心に外科、整形外科、内科、リハビリ科など地域の皆様に必要とされる診療、そして訪問診療も行っていらっしゃいます。今日は患者さん目線で西洋医学にとどまらず新しいチャレンジや学びを続ける明石先生の今、そしてこれからの医療への取り組みについてお伺いしていきたいと思います。お楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。サクサクサクラパーソナリティさくらです。今日は、最初にご紹介しましたようにお医者さんに来ていただいてます明石クリニック院長明石勝彦さんをお迎えしてお送りします。おはようございます。
おはようございます。
今日は先生と呼ばせていただいていいでしょうか明石さんがいいんでしょうか、どちらがよろしいですか。
どちらかというとフレンドリーで明石さんの
方が。じゃあ今日はじゃあ明石さんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね、先生の方からまず一番最初にちょっとね、自己紹介をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
私は明石勝彦、と言います。平成4年に藤田保健生大学、今は、結構有名になっていますけれども、藤田医科大学というふうに名前が変わりましたが、そこを卒業して、脳神経外科の医局に入って、で、医者として、経歴をスタートさせました。で、いろいろ、ありましたけれども、結局のところは、地域医療っていう部分に魅力を感じて、今の岐阜県の可児郡御嵩町で、明石クリニックという、ちっちゃなクリニックですけれども、それを今、営んでいるっていう、そんな感じです。
はい、開業されてから13年目でしたっけ。
はい、そうですね、13年目ですね。
もう地域の方々に今は密着されて、
一応密着をしているつもりではいます。
はい、私ね、実はお伺い何度かしたことがありますので、もうまさしく密着している状態、先生のことを本当に慕って、本当ちょっとしてね、本当心配事があったりとかしたら多分先生に相談されるんだろうなっていうのが伝わってきております。
そうですか。
はい、はい、で今自己紹介のところですごく簡単におっしゃっていただきましたけれども先生もともとね、脳神経外科専攻という、なんかもう聞くだけで、
はい、
もう超エリートっていう感じがしてこんなに私の受ける印象は本当にいつもフレンドリーで、
はい、
柔らかい感じの、はい、なんか本当に親しみやすいお医者さんってこんな親しみやすい感じの先生もいるんだなっていう感覚がするんですけども、海外に留学などもされて、
はい、
先端のお勉強もされてきたわけですよね。
そうですね、脳神経科の中では、先端の勉強はしてきました。
そこからのね、開業医、本当に地域密着っていうのはやっぱり患者さんとのやり取りというか、やっぱり密着度がやっぱり全然今までとその脳神経外科の最先端とは全然違いますよね。なぜそちらの方に行こうかなって思われたんですか。
で、まあ、当初、まあ、大学病院にいた時は、はい、まあ、やはりこう誰でもこう思うような、こう白い巨頭のような、
はいはい、
そうすごい教授になってやるぞと。
あ、そんな時もあったんですか。意外。
そうですね。それで白衣をこう、はい、なびかせながら、はい、廊下を歩いて、お、俺ってかっこいいなんて思ってた時期もありました。
はい、そうなんですね。今のね、柔らかい、あの本当にあの相談できそうな先生の姿とはやっぱ違うところから今の先生に至ったっていうことなんですね。
そうですね。
今簡単に言いましたけど、はい、すごい全然真逆、180度真逆なところに行かれたわけですよね。
はい、
まあ、いろいろね、この、ラジオに出ていただくにあたりまして、はい、いろいろあのインタビューさせていただいた中で、
はい、
あのその先生の、まあ、私が受ける印象、やはりその柔らかくて、
はい、
あのやっぱ大きな病院の先生にはもう忙しそうで声かけたらダメなんじゃないかと思うような、はいはい、あのそこが先生ならちょっと聞いてもいいかなと思うような、ね、はい、柔らかさっていうのが、
はい、
先生の、ね、ポリシー、患者さんに対するポリシーにやっぱり表れているのではないかなと思うんですけれども、
はい、
先生の方がね、はい、いつもどんな感じで患者さんとあの接していらっしゃるのかなど教えていただけますか。
はい、僕のまず、まあ、ポリシーとしては、はい、まあ、その人と同じ目線で、
うん、
もしくは、まあ、それよりもちょっと下からこう、覗かせていただくっていうところが、はい、まずはこう一番大事にしているところで、はい、まあ、そうしないとこう結局、こちらから一方的な、はい、話でこう終わってしまって、うん、その人が何を思っているのかが、はい、結局分からずにこう終わって、
うん、
みんなこう不満足でこう、
うん、
ドアを出ていくっていう。
そうですね、はい、病院に行くと先生きっと忙しいから、うん、あんまりこんなこと聞いちゃいけないんじゃないかとか、うん、あとはやっぱりこうストレスですとか、
うん、
加齢ですからとか、なんか大きくひとめまとめにされてしまって、
で、ね、
はい、でも痛いのにとかって言いにくい、正直言ったらやっぱりあの言いにくいので、お医者さんってちょっと苦手なイメージがあるんですけども、
はい、
やっぱりそういうね、なんか本当に同じ目線でね見ていただけてると思うだけでも、多分あの、ね、地域の方はいい先生が近くにいてすごい素晴らしいなと思うんですけれども、
はい、
その患者さんと接するときにいろいろね、ちょっとあの一般のね、私がイメージしてるちょっと白い巨頭的な先生たちとは違って本当に細かいとこ見てらっしゃいますよね。
そうですね、はい、まあ、ドアがこう開いたり、はい、もしくは患者さんの声が受付の方でこう響いてたりすると、はい、まあ、その声質をこう聞いたりだとか、はい、もしくはドアが開いて、まあ、スタッフがこう呼び込んでくれますけれども、はい、そういった時の、まあ、歩く姿だとか顔つきだとか顔色だとか、そういったところからこう見始めて、で、診察に入ってきて、
うん、
でそこで、まあ、話だけではなくて、
はい、
結局はこうさ、まあ、触るって言ったらなんか、うんうん、いやらしい、
あ、もうそんなこと全然大丈夫です
が、
はい、
まあ、うん、上から下まで触らせていただいて、はい、手の汗のかき具合だとか緊張具合だとか筋肉の柔らかさだとか、
うん、
そういったことを、まあ、あれやこれやこう、触りまくるっていうのが僕の一つのポリシーであります。
あ、そうな、でもなかなか本当にあの普通病院にのその、ね、あの診察室に入った瞬間に先生ってもうパソコンの画面見てたりとか、
あ、はい、
こっち見てない先生が多いと思うので、はい、やっぱりそれがね先生の柔らかさとかこっちのやっぱり安心感につながっているのかっていうのが今ねまさしく分かったんですけれども、まあ、そんなね先生ですけれども、私あの、まあ、このね今日に向けて先生のねブログなども、
先
生ブログをね13年書いてらっしゃるんですけど、実は、はい、8年分ぐらい消えちゃってるんですね。
あ、そうなんですね。
そんな失敗を8年分ぐらい消してしまってるんで、5年分ほど私、はい、もう本当に隅から隅まで読ませていただきました。
恥ずかしいです。
いや、もう本当にでもそれもあのそういったものもね先生があの、ま、患者さんたちもそれもねもちろん読める状態であのホームページなどにも載っているので、それもあの先生の人となりがもうあの患者さんに伝わるものなんじゃないかなと思うんですけれども、はい、私があのブログ読ませていただいて思ったのが、はい、本当にいつも前向きでいらっしゃって、
はい、
あの本当にあの最初にも申し上げましたが、西洋医学だけではなくて、
はい、
いろんなところにあの幅広く、
はい、
あの僕は医者だからみたいな感じのものではなくて、あのチャレンジもされていて、
はい、
実際にそういったものも取り入れながら、
はい、
あのされているっていうところを本当にあの素晴らしいなと思いながら読んでいたんですけれども、
あと
その中でねあの常にね毎年あの50から100の目標を立てて、
はいはいはい
ね、あの前に前に進むということをされているんですけども、はい、あのこれからね、まあ、今年というか、はい、まあ、今後先生があのどんな医療をしていきたいかっていう、はい、やっぱり大きな目標ね、あるようなことをお伺いしましたので、はい、そちらの方のお話も聞いていきたいんですけれども、はい、まず大きな柱として2つありましたよね、
はい、あ、そうですね、はいはい、まず、まあ、1つはこの、まあ、声優学ではどうしてもこう支えきれない部分っていうのがこうたくさんありますので、はい、その中でこう、どうやって直そうかなっていうふうにこう思った時に、はい、まあ、俗にまあ波動医療と言われるですね、はい、バイブレーションメディシンといって、はい、まあ、ドイツだとかロシアだとかではもう一般的になっている、まあ、医療があるんですが、まあ、そういった部分で、患者さんのこの声優医療では治せない部分を、はい、見つけ出して、はい、治療させていただくっていう部分がまず一つですね、はい、まず1つ目。あと、まあ、もう一つはですね、やはりこう痛いだとか、悩んでる方たくさん来られますので、はい、まあ、そういった方たちが、まあ、どうやればこう、うん、痛みが取れるんだろうっていうふうにこう、はい、常日頃考えているわけで、はいはい、まあ、そういった時にの人間がこう生きている、うん、今地球には重力がありますので、はいはい、まあ、重力の中で生きている限り痛みが尽きないだろうと、はい、うん、なので反重力と言われる、はい、まあ、重力がないような状態に筋肉を置いてあげることで、はい、実は痛みが取れるんだっていうことを最近こう勉強しまして。
そうなんですね、はい、なんか今の話だけ聞いてると何が起こるのかさっぱりわからないけれども、
そうですね、
先生はまあ西洋医学以外でそういったことを今取り組まれていて、はい、一つ目はもうすでに少し始められているんですよね。
そうですね、はい、
まず一つ目に関してですけれども、あのどんなことをされたりとか、はい、あのどんな人にあの今実際に、はい、ちょっとあの喜ばれているかなと教えていただけないかなと思います。
はい、はい、まあ、一つ目の、波動医療というものはですね、はい、の日本では PRA という、まあ、機械が、日本にはこうあるんですが、はい、まあ、その機械を使って、はい、まあ、患者さんの、要はこの、人間の磁場ですね、うん、体、地球のものにはこう全て磁場がこう発生しているというふうに言われていて、子どもの頃に、N と S 極の棒に、砂鉄をこう集めて、はいはい、磁力線をこう作る実験なんかしましたね。
はい、
まさにこう人間の周りにはあんな風な、磁場が発生してるんですね。
見えないけどああいうなんか砂鉄みたいなのがブワーッと感じなんですか。
そうですね、はい、
なんかちょっと見えないけど怖い、はいはい
はい、なのでまあ、そういった部分はよくオーラなんて言ってオーラが見えるなんて方たちがいますけれども、あ、はい、まあ、そういったようなものがこう一応発生していると言われているんですね。
うーん、
なのでそれがその磁場が崩れてしまったりだとかすれば当然調子が悪くなりますし、
は
い、調子が悪くなったらその磁場が崩れてしまうので、
はい、
そういった部分を、見つけ出して、
はい、
そこをこう調節をしてあげれるという、まあ、そんなような、
なんかやっぱり私たちのような、まあ、凡人にはなかなかこう見えないものを、ね、理解するっていうのは難しいんですけれども、
はい、
で例えばこの今治療にどんな方が、はい、あのいらっしゃってるんですか。
よく、まあ、その病院をこうはしごするような方たちがいますね、
は
い、あそこに行っても治らないし、はい、ここに行っても治らないし、うん、頭が痛いしっていうような人たちで、
うん、
もう日もさっちもいかないような方たちにやらせていただいてます、
はい、そう、例えばどこか、例えば頭痛がどこに行っても、はい、ただ痛いのはあるけれども、
はい、
どこに行ってもいや特にどこにも悪くないですよ、あっちに行ってもどこも悪くないですよって言われる人たちってことですよね。
そうですね、まさにそうですね、はい、
例えば頭痛とかでもやっぱりちょっとその今の、はい、波動の医療を受けると、はい、やっぱりちょっと落ち着いていらっしゃったりとかするんですか。
そうですね、波動をこう調節を起こしてあげたりだとかすることで、はい、頭痛の頻度が減ったりだとかっていうことが、まあ、今、僕の治療の中ではこう、はい、そういった方がおられます。
あ、そうなんですね、
はい、
それはまあ頭痛だけではなくて、
はい、
例えばどこか体の中でどこかがとてもすごくいつも膝が痛いとか、
はい、
あの肩のどこかが痛いとか動かないとか、はい、でもどこ行っても、はい、もうなんか全然あなたにはどこにも異常ありませんよって、
はい、
でも多分患者から側、はい、からもう先生その目線で見ていただいてると思うんですけれども、うん、あの痛いのに理由がないっていうのが多分一番心が多分折れますよね。
あ、そうですね、まさにそうですね、
はい、 そこをでもね、そう一緒に考えてくれてやってくださるっていうのは本当に安心できますね、はい、今だとそちらはでも自由診療っていうことになるんですか。
はい、そうです。それに関しては、まあ普通の保険診療というわけではありませんので、
なんかでもそれもあれですね、なんかそういうのはもちろんあの一般の場所でやっていらっしゃる方、今あの医学、西洋医学ではなくて、はい、お医者さんではなくて、はい、もう体を治すことをやってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、お医者さんがやってるとまたさらにちょっと安心感にはつながりそうですね。
あ、まあ、そうですね、はい、
そうなんですね。ではもう2つ目の、はい、ちょっと新しくさらに勉強をね、最近、はいはい、去年ぐらいからですか。
あ、そうですね、
始めた方の、はい、なんか反重力がなんとかかんとかっていう方もよろしくお願いします。
まあ、皆さんその今西洋学、西洋学といってはあれですけども、はいはい、例えばまあ整形外科だとか、まあ腰が痛いっていうような形でいくと、まあ、僕らが通常やるのは、写真を撮って、はい、尻尾を出して、はい、薬を出して、はい、はい、じゃあまたねっていうような話だったり、はい、
それですよね。
やっぱりそうですね、はい、じゃあどこも治ってないぞというような、っていう話だったり、
癒されただけみたいな。
そうですね、はい、はい、あとはまあ整体さんに行くと、うん、ボキボキバキバキやられて、
そうですね、
でますます筋肉が硬くなって痛くなってるっていうような方が結構おられますので、うん、まあ、そういった人たちにですね、まあ、いかにこう筋肉をこう緩めてあげれるのか、はい、まあ、筋肉が緩むとですね、うん、結局痛みがこう取れてしまうというようなことがこう分かったので、はい、まあ、それをこう、ちょこちょっとこういじらせていただくという、
それはまあ施術のようなことを先生がされるということですか。
はい、あ、そうなんですね、はい、
はい、普通のお医者さんは絶対しなさそうな
普通しないですね、
はい、ことですね、
はい、はい、しないです、
はい、そういったことを、まあ、されるお医者さんってやっぱりまだまだ少ないですよね。
そうです、昔のこのやはり、お医者さん、はい、本当にこう江戸時代のお医者さんだとかは、うんうん、みんなこう自分たちでこう、1から10までやっていた方たちがこういますけれども、
そっか、確かに日本の昔の、
はいはい、そうですね、はい、
西洋医学ではないですね。
あ、そうですね、はいはい、
西洋じゃなくて、はいはい、ああ、そうか、じゃあ、はい、ある意味昔のように人を見ながらちゃんとする医療っていうことなんですね。例えばですけど、今のようなことをあのちょっとインタビューさせていただいたときに、はい、例えば脳卒中で麻痺が起こったときとか、はい、その方々とか、はい、にもちょっと使えるようなお話をちょっと伺いましたけれども、はいはい、どんな内容にそれはなるんですか。
まあ、脳卒中の後だとか、はい、脳梗塞でこう、半身が麻痺してしまっているような方だと、はいはい、まあ、脳のこの命令がうまくいかないので、はい、筋肉がもうギュッとこわばってしまっているんですね。ただまあ今のリハビリというのは、まあ、それをこう強引にこう引っ張り出して、はい、動かすというのが今リハビリの中心になっているんですが、
あ、ただ確かに、
はい、まあ、力をこう抜いてあげて、でさらにこの、運動するための、まあ、400ぐらいある筋肉のですね、うん、まあ、走行に合わせて、うん、筋肉を緩めたりだとか伸ばしたりしてあげることで、はい、こうキューッと力が入ってたところが、少し緩んでくれるようなんですね、はい、そんなような形で活用ができるなというふうに思っています。
そうなんですか、
はい、
こちらももう実際に病院で自由診療として始められてるんですか。
これは自由診療では今なくて、はい、実際のこの診療の中で、はい、患者さんにあれやこれや触る中でですね、ちょっとちょこちょこと実践をさせていただいているような感じ
で無料ってことですか。
はい、無料です。
今じゃちょっとお得でもすごい安心ですよね、はい、それは。あ、じゃあでもやっぱりこう自分で実際に施術ちょっと今はまだちょっとできる方に少しやっていただけると、はい、やっぱりその後楽になられたりとか、はい、するわけなんですね。
あ、はい、そうですね。
わかりました。なんか本当に今までだとね、お医者さんは先ほどおっしゃってたみたいに、はい、もう診断して薬出して、はい、まあ、私の勝手なイメージですよ、本当白い巨頭風ですけど、はいはい、その場の今痛いって言ってるところを、はい、まあ、そこだけちょっと薬で散らすとか、
あ、はい、
冷やしてちょっとなんか痛くない風にするみたいな、
はいはい、
イメージだったんですけども、はいはい、それ以上のところを常に考えて前に進んでらっしゃるということで、
はい、
いや素晴らしいですね。先生のような方がねたくさん増えていっていただけるといいなと思うんですけども、まあ、今までね、もともとでももちろん西洋医学から医師になられたわけなので、はいでねはい、今まで通常の西洋医学の勉強をしていて、はいはい、やっぱり今のところに来るまでにいろんな思いがあったと思うんですけれども、はいはいはい、どんな思いで今の、まあ、だんだんこうチャレンジする形に行かれたのかなと思うんですけれども、
はい実際はですね、まあ、西洋学を別に軽視しているわけではありませんし、先人たちが作ってきた部分というのは非常に大きなものなので、はいまあ、そこはこう本当に尊重していますし、はい、先人たちをこう尊敬していますし、
はい、むしろそうですね、
そう言っとかないといけませんけどね、はいはいまあ、ただそんな中で、やはりこう、先ほど言ったようにその腰がこう治らないだとか、うん背骨が曲がっているっていうところを、まあ、痛み止めだけで散らしているようなですね、
うんうんうん、
そういった治療にも疑問が出てきたりだとか、はい、あとは僕の知っている方たちだとがんの治療をこう、はい、末期の治療だとかをしている方たちは、はいはい、抗がん剤を使ってみんな悪くなって、はい、みんなこうお亡くなりになっていってしまっている人がほとんどで皆さんこう顔色悪いですし、この医療はどうなんだろうとっていうふうにこう思ったところからこう、枝分かれしてきているという
そんな感じで、今はまあ先ほど今お話ししていただいた、
はい
まあ、2つの大きなちょっとまずは始められている、はい、ということなんですね、
はいはい、そうですね。
でもその2つをまずはね、今まだ西洋医学の先生たちとか、普通のお医者さんはされていない新しい道を今開拓、
はい、そうですね、
されるということ
は
結構大変なことではないんですか、周りの先生たちとのやっぱりこう見てる方向もやっぱりちょっと違ってしまうじゃないですか。
あそうですね、はいはい、
なんとなく白い巨頭ですけど医師会とかね、はいはい、テレビで見てる私のドラマしか見ませんがあ、
はいはい
ね、ああいうのを見てるとやっぱりちょっとね、はい、そういう異端児的な、
はい、
それもね本当に最先端の医療をされていて、はい、そういうこと外科手術もされていてっていう方がそちらに行くっていうのはそういった面とかは大丈夫なんですか、はい、もうこれはただの見晴らしなんですけれども
ですね、この間去年ですかね、はい同窓会にこう行った時に、はい、お前最近何やってんのって言われたんですね、
はい、
その時に、波動医療だよって言ったら、はい、はとか言われてで友人の大学病院の、まあ、教授の先生から、
はい
まあ、同級生ですけど、はい波動医療って何って言われて、これこれしかじかって言ったらふんふんって終わって
ふんで終わったんです
ねそしたら、他の先生他の友達が、はいまあ、それって本当に大丈夫なのっていう話で、まあ
そうやって言われそうなイメージありますね、
はいまあ、常識からこう見れば、はい当然外れたものはまあアウトローっていう形で、
うん
まあ、今現代ではまあ受け入れられないっていう部分ではありますし、
まあ、多分現代で受け入れられない、多分私どっちかってそういうのが好き
あ
正直言うと本当にお医者さんにはなるべく行かないタイプで、
うん、
熱が出たら熱出し切ればいいと思っていますし、毎日病院に行った時に、
はい、
なんか珍しく病院に行ってみたら熱あります、はい、ちょっと鼻も出ます、
はい、
咳もちょっと出るかな、うん、なんかあれもないのこうって言ったらすごく薬出されて、
はいはい、
それで後から人にそれは行ったら全部の症状の薬出されるよって言われて、
はい、
あんまり行かないのであ
、はい、
だからこんなにでも結局薬です飲まないので、
あ、はいはいはい、
なんかでも買わなきゃいけないから一個だけくださいってわけにいかないですよ ね、 あれ全部セットですよね、
はい、そうです
そうですそれも飲まない1週間分とか2週間分とかね食っちゃうのでは
い、はい、
そうなんかそういうのってなんだろうっていつも思ってるので、
うん、
多分一般の人の中では医療、まあ、普通 の、 医学というもの以外のものはきっと、うん、受け入れてる人は多分たくさんいるので、
はい、
本当に先生のような方がねそれをさらに一緒に混ぜながらやってくださると、
はい、
まあ、最初にも言いましたけど安心感が出るのではないかなと思って、本当にアウトローを走り続けるっていうのは、はい、なかなかなでもパワーだと思いますけども、まあ、
そうですね、はい、
そのパワーの源とかって何かあるんですか、
ね、パワーの源ですか、はい、パワーの源はですね、
はい
最近よく勉強している思考の癖というのがあって、
はいはいはい
篠田先生という先生が、はいはい作られた、はい考えられたもので、 僕の思考はですね、はい、その中でも言うというですね、はい、行動を、すべて行動で示すというですね、
はい、
そんなような思考のパターンなので、
はい、
もう考えたら言ってしまえと。
はい、存じ上げてもらう、まあ、もともとね先生と知り合ったのも、はい、まあ、その関係で、
はい、
お近づきになりまして今日もラジオに出ていただくという
こ
の、
はい、
とてもいいご縁いただいたんですけども、はい、本当にまさしく先生のタイプというのは私全然違うタイプなので、
はい、
もう石橋叩きまくって何もしないで終わるタイプなので、はい、本当に先生のような方がいらっしゃることで、
うん、
皆さんね、他の人たちがやらないこととかもガンガン前に進んでっていただけるっていうのは、
はい、
本当にありがたいので、じゃあそのパワーそのまま、はい、持った自信を持って進めていただきたいなと思います。多分今来てらっしゃる患者さんたちには、はい、もっとどんどんもう先生のこと大好きでなんかあったらね、やっぱ先生とこ行けば、
はい、
まずは安心させてもらえる気が、うん、今日はお話をさせていただいて、
はい、
していました、はい、とお話をしているうちにどんどんね時間が経っていきますけれども、最後にね先生が皆さんに患者様だったりとかこれからそういう体のことを困ってる方たちに最後にちょっとね何か伝えたい思いや何かありましたら、
はい、
ちょっと短くまとめていただいてちょっと話していただけますか。
はい、はい、スタッフうちのスタッフと、はい、共有している話ですけれども、はい、患者さんたちが、はい、ドアを入ってくるときは、はい、暗い顔をしていると、
うん、
だけどドア出てくときは、はい、必ず笑顔で返そうと。
すごい、うん、なんかホテルとかみたいです
そう、
ね、病院でそんなこと思ってもらってるなんて、うん、なかなか感激ですねそれは。そうなんですか。
そうですね、はい、
素晴らしい、うん、なんかもう本当にちょっと私は名古屋市でちょっとね御嶽町まではだいたい車で1時間はかかるものです
けど、
ね、何かあったら行きたいなと、はい、もうちょっと動ける時は先生のところに見てもらいに行こうかななんて思う。本当に素敵なお話ですね。でこんなね今日先生のお話を聞いてラジオで初めて先生に触れた方もいらっしゃいますので、その方たちが先生と、近づきたいというか、
はい、
先生のねクリニックのことなど知りたい、あとブログ読みたいってこともいるかもしれないので、はい、その場合は、
はい、
岐阜県明石クリニックで入れていただくと、
はい、
ネットで、
はい、
必ずのように一番上の方に出てきますよね。
そうですね、うん、明石勝彦って調べると、
うん、
有名なパン屋さんがいるらしくてパン屋さんか僕かで明石勝彦で出てきます
そうか、パン屋か医師か、
はい、そうです、
選びやすいですね、
はい、そうですね、はい、
じゃ名前だったらそこで選んでいただいて、
はい、そうですね、
あとは、はい、病院で調べていただいてもつながることが、はい、
そうですね、
できそうですね、
はい、岐阜県とつけていただくと、はいはい、出てきます。
わかりました、
はい、
じゃあもうねエンディングに移らせていただきたいと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。先生の思いがねきっとこのラジオからその優しいお声で皆さんに伝わるのではないかなと思っております。
はい、
また今後もどんどん前に進んで頑張っていきたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。
はい、今日はいい時間をいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。はい、今日は本当に素敵な先生をお迎えさせていただいて、お送りさせていただきました。今日もサクサクサクラお聞きいただきありがとうございます。今日のストーリーが皆様のエッセンスとなりますように。それでは良い週末をお過ごしください。